一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は13人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員。一般質問を行った議員は次の通りです。1、荒木真澄、公明党。2、中田正則、市民クラブ。3、石田隆、大阪維新の会池田。4、三宅正樹、市民クラブ。5、西垣聡、自由クラブ。6、倉田明、自由クラブ。7、馬坂鉄平、公明党。8、小林義則、自民同友会。9、浜地新一郎、自民同友会。10、白石恵子、日本共産党。11、小林義満、日本共産党。12、内藤勝、民社クラブ。13、藤原道子、日本共産党。質問順。問い、災害時の避難所でのペットの居場所について、自民同友会。ペットは飼い主にとって大切な家族の一員であり、災害時で不安に感じる時間を一緒に過ごしたいと思う。一方で、ペットを飼っていない方にとっては、泣き声などがストレスに感じてしまうかもしれない。適切な方法をマニュアル化すべきだと思うが。答え、関係機関と協議を重ね、マニュアルを更新する。東日本大震災や熊本地震では、避難所におけるペットの問題点として、感染症の恐れ、泣き声や匂いの問題があった。避難所開設時にペット専用スペースの確保やペット飼育者名簿の作成等を避難所運営マニュアルに記載し、適切な対応ができるよう努める。問い、池田市版アプリの導入を検討してみては？自民同友会。本市の情報をたくさんの人々に伝えるためには、例えば千葉市の千葉レポ、千葉ひらがな、レポ、カタカナ。千葉レポのようなスマートフォンアプリが非常に有効なツールになると考える。このようなアプリを参考に、池田市版アプリ作成を行ってはと考えるが、見解を問う。答え、費用対効果等を考え、検討していく。多くの方がスマートフォンを携帯している現状において、スマートフォンアプリを活用した情報配信は、行政情報の提供チャンネル拡大を図る上で、有効なツールであると考えているが、池田市版のアプリを作成することについては、費用面や運用管理にかかる負担などについて考慮することが必要であると考えている。今後、費用対効果や他市における導入などを鑑みながら検討していく。問い、地域分権制度の見直しに向けた取り組みは、自由クラブ。各地域コミュニティ推進協議会の地域構想・地域実施計画策定に向けた取り組みについて問う。答え、地域実施計画策定の取り組みを進める。協議会が地域構想・地域実施計画を策定することで、協議会の進むべき方向性や役割が明確になり、地域の課題がより明らかになるものと認識。各協議会の状況等を踏まえながら、地域構想・地域実施計画の策定に向けた取り組みを進めるとともに、第7次総合計画にも反映していく。問い、拡張された市役所前広場の活用方法は、民社クラブ。 さつきつつじを植栽していたところが、板張りの広場になっている。カップヌードルミュージアム大阪池田に来られた人々をおもてなしするような場所と考えるが、何の活用もされていない。広場の活用をどのように考えているのか。答え、イベント等の開催で池田の魅力発信の場。看板は広告スペースとして、また広場は新車の展示場としても利用可能と考えているが、一定の使用条件の基準が必要。問い、総合的発注方式は特定企業に受注集中し、問題。日本共産党。石橋市営住宅や給食センターなどでの総合的発注方式では、グループ公募で一社のみの応募が続いている。グループ内での設計・建設などの発注は、一社のみとなり、随意契約となる。また、特定業者への発注が重なるなど、問題ではないか。答え、軽々に総合的発注方式使うべきではない。公共性、公平性、競争性の原理が働き、透明性が確実な入札制度が必要。軽々に総合的発注方式は使うべきではないと考える。本来は市がきちんとグリップを握って、分離分割で発注をしていくことは基本姿勢として間違いない。問い、てるてる広場等のにぎわい創出について。公明党。池田駅北側のてるてる広場やその周辺に、本市の特色等を表したイルミネーションを用いることにより、にぎわいの創出が図られないか問う。答え、にぎわい創出方策の一環として今後も検討。今後はインフォメーションセンター設置の状況等を踏まえながら、池田駅周辺のにぎわい創出方策の一環として、イルミネーションの設置についても検討する。問い、ガンガラ火祭りに対する市長の発言の真意は、民社クラブ。伝統あるガンガラ火祭りは、倉田市長の働きかけで青年会議所をはじめ、建設業組合など多くの皆さんの協力をいただき行われた。祭り終了時のケーブルテレビで、この祭りは一人の祭りでないと言われた真意について問う。答え、池田の伝統の火祭りはみんなの祭り。一期での開催も危ぶまれた中で、お手伝いの方法など議長とも相談した。保存会が実行主体の団体である。担ぎ手がいないと祭りの存続は不可能。市政施行70周年時は3期お願いした。もう一回3期の実現を期待する。テレビで、できてよかったですね。これからも続ける多くの人々の祭りです。と申し上げた。独裁組織の保存会ではダメ。一人の祭りとは保存会会長の祭りでないと申し上げている。担ぎ手を地元だけに頼る時代ではない。保存会の中で民主的に解決してほしい。来年の開催が危ぶまれる。問い、来週、週は秋。来週の NHK 朝ドラ、満腹について。大阪維新の会池田。てるてる家族に続き、本市が舞台の朝ドラが来週放映される。その準備や対策について問う。答え、ウォンバットに続く千載一遇の機会が到来。テレビ放映に先駆け、NHK と日清食品に事前協議を実施して、資料提供やタイアップ、にぎわい創出や観光イベントなど、地域の活性化に万全な対策を講じる。問い、起業家支援の取り組みについて、自由クラブ。ことはじめアシスト池田の実績と課題、池田ピアマルセンターの活用状況と支援内容を問う。答え、商工会議所等と連携。創業者の支援に努める。 ことはじめアシスト池田は、池田商工会議所、池田泉州銀行等との連携により実施。商工会議所による支援として、創業者セミナースクールを開催。今年度はセミナーに19名、スクールに15名が受講。創業の機運を高めることが課題であり、先輩創業者の生の声を聞く機会を設けるなど、機運向上に努めている。池田ピアマルセンターでは、現在4名の事業者が本市での事業化に挑戦している。支援としては、安価な事業拠点提供のほか、商工会議所等と連携し、資金繰り等の相談対応や必要な情報提供を行っている。池田ピアマルセンターについては、ことはじめアシスト池田と合わせて、再度あり方についての検討が必要と認識している。問い、世界で活躍する池田出身者との交流について、大阪維新の会池田。世界の池田っ子会議と称して、産業界や学会、スポーツ界で活躍する池田出身者と小中学生との交流を企画し、教育の街池田をより強く推進してはどうか。答え、キャリア教育の一環として積極的に実施。各分野で活躍する池田出身者との触れ合いは、学業やスポーツ、音楽等の素晴らしさを再確認できる。また、社会で自立するキャリア教育の充実も伴う。今後も池田出身者のみならず、著名人を招いた講演会を積極的に実施していく。問い、東京五輪のホストタウン登録にあたって、大阪維新の会池田。本市がロシアの五輪ホストタウンに登録された。その利点や準備、受け入れ体制について問う。答え、国際交流も進み、関連施設の改修に国費も。ロシア男子バレーボールチームを迎える。市民の五輪関心も高まり、地域の活性化や国際交流も進む。滞在日程や食事メニューなど、十分な事前調整が必要だが、記載等を利用した関連施設の改修も可能となる。市民の方々には積極的に行事に参加していただきたい。問い、中学校の課外活動の指導者について、自由クラブ。中学校課外活動の部活動指導員導入について問う。答え、府教育庁の補助等の動向を踏まえ、導入を検討。部活動指導員制度は今年4月新たに規定された。今後、府教育庁の補助等の動向を踏まえつつ、制度導入について検討していく。問い、ペッパーの契約満了後の動向は、自民同友会。現在、100台の人型ロボットペッパーをソフトバンク株式会社から無償貸与を受け、市内の公立小中学校に導入し、全国に先駆けてプログラミング学習を行っているが、無償貸与期間は2020年3月までとなっている。国の指針では2020年4月から全国の公立小学校でプログラミング教育が必修科目となるが、契約満了後の動向は。答え、返却もしくは有償貸与となる予定。プログラミング教育推進のために導入されたペッパーについては、今年度から3年間無償で貸与された後、契約満了後の4年目以降は、返却もしくは有償での継続利用となる。今後も学校教育の活用方法について研究を進め、導入効果について検証を進めていく。問い、起立性調節障害に対する対策は、市民クラブ。学校生活において子どもたちを取り巻く環境が変化を見せている。中でも起立性調節障害という病気が広がりを見せるが、病気の症状と 教育委員会としての対策・対応を問う。答え、病気は認識しており、周知方法を検討する。起立性調節障害については、教育委員会として認識しており、医療関係者から不登校児童生徒の3割程度は、この病気が併存しているとの情報もある。朝起きられない等の症状があり、怠惰ではないかと言われることもあるようで、本人の意思ではない病気のため、学校や教員が理解する必要性があり、認知度を上げるため、教職員、保護者を対象とした専門家による講演会の開催や、いじめ不登校問題対策委員会で話題にすると、周知の徹底を図る。また、教育委員会のホームページへの掲載や、資料作成も検討する。問い、特別支援教育音楽療法の効果について、市民クラブ。音楽療法について、知的障害や自閉症などの障害のある子どもにとって、発達・コミュニケーションに大変効果を上げ、好評である。その実際の効果は、答え、心身の発達に良い影響を与えると考える。音楽療法は音楽活動を通して社会性のスキルを習得でき、心身の発達に良い影響を与える。問い、どの子にも行き届いた教育を、日本共産党。細合学園の学級編成については、来年度からも必ず複数学級にするとのことだが、市内すべての小中学校も複数学級にすべきである。また、少人数学級の推進について、林文部科学大臣は、小中学校の学級編成の改正時に、しっかりと検討すると答えている。文科省のアンケートでは、少人数学級の評価について、学力が向上したが、小学校 98%、中学校 94%、不登校やいじめなどが減少したが、小学校 88%、中学校 77% となっている。教育日本一を目指す池田氏として、どの子にも行き届いた教育、安全安心な学校生活が送れるよう、少人数学級の推進を求める。答え、財政状況を鑑み検討する。複数学級は来年度も細合学園も含めて、全小中学校で対応する。少人数学級については、今後国や府の動向を注視し、35人学級の早期拡大の実現に向けて要望を行うとともに、財政状況を鑑み検討する。問い、野瀬街道と井口道公園の計画的な整備は、公明党。市外からも井口道公園に多くの方が来ているので、野瀬街道の整備と樹木剪定などが必要では。答え、重要な歴史遺産であり、整備も進める。野瀬街道は重要な資源のため、今後の活用方法を検討していく。公園の樹木剪定も計画的に進める。問い、夏休みの課題展等の作品を公開しては、公明党。毎年開催されている理科教育展や、夏休みの課題展の作品をデータ保存して、インターネット上でも公開するなどの取り組みをしては。答え、今後ニーズや課題を踏まえ実施を検討。発表の機会を増やすことは、子どもたちのやる気と自尊感情を培っていくことになる。ニーズや課題を踏まえて検討したい。問い、就学援助制度の入学準備金は入学前支給に。日本共産党。現在の入学準備金制度は入学後に支給されており、入学前の必要な時期に間に合わなくて困るとの声がある。各地で入学前に前倒し支給する自治体が増えており、 本市でも入学前に前倒し支給を実施すべきではないか。答え、関係要項等の整備の上、実施に向けて検討。必要な児童生徒に必要な手立てをするのが、就学援助制度の目的である。制度周知や受付予算の問題などがあるため、来年4月にというわけにはいかないが、近隣他市の制度事情等も考慮しながら、実施に向け柔軟な対応ができるよう検討したい。問い、私立池田病院のエスカレーター等について、市民クラブ、正面玄関のエスカレーターが停止に至った経緯を問う、また、病院内にコンビニを導入することとなった経緯について問う。答え、事故が続いたため停止、安全対策により再稼働。エスカレーターは平成21年と22年に事故が4件続いたため停止、誘導柵等を設置し再稼働予定。コンビニは一般利用者のサービス向上や職員の福利厚生を図るために院内に設置するもの。365日朝7時から夜9時までのオープンにより、患者サービス、職員福利に貢献できるものと考える。問い、2025年を見据えた医療と介護の連携は、公明党。これからの超高齢社会を考えると、地域包括ケアによる在宅医療、在宅介護の充実がさらに必要と考える。したがって、自分たちが現在住んでいるところで安心して暮らし続けられるよう、地域そのものを安心できるケアシステムで覆えば、家庭は病院のベッド、道路は病院の廊下という低コストで住み続けられるのではないか。そこで2025年を見据えた医療と介護の連携について、本市の構想と方向性を問う。答え、引き続き普及啓発に努める。在宅医療・介護連携体制の充実を図ることは、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりに不可欠なものと認識。具体的には、平成29年度より、在宅医療・介護連携推進事業を、私立池田病院に委託し、在宅医療・介護が一体的に提供される体制の構築を目指し、医療・介護の関係者間で顔の見える関係づくりに取り組んでいる。今後も引き続き、普及啓発に努めてまいりたい。問い、シルバー人材センターでの実習事業の展開は、公明党。現役時代に培ってきた貴重な経験、ノウハウを活かした事業を展開するには、広い事務所が必要では。答え、会議等に利用できる多目的室は必要と資料。現状のままでは新たな展開ができないので、スペースの確保に努めていきたい。問い、敬老の里プロジェクト、市民の声を広く聞いて、日本共産党。敬老の里プロジェクトは、利用者や地域の住民に大きな影響を与える。広く市民の声を聞き、進めていく必要があるのではないか。答え、2月に4回、住民対象のワークショップを開く。計画は、高齢者施設が該当し、周辺施設も検証・検討中。ワークショップは計画の周知・住民同士の意見交換。アンケートで意見を聞く。問い、新公立認定こども園の開設について問う。市民クラブ。平成31年4月開園予定の光幼稚園・クレハ保育所認定こども園の定員数、教育課程、給食、預かり保育について問う。答え、地域ニーズに合った認定こども園を目指す。定員数は、光幼稚園の敷地内で確保できる建物の面積を前提に、 保育ニーズを基本として、教育委員会の意見も踏まえ、定員を設定していく。給食に関しては、自園調理で毎日給食を実施する。預かり保育は現在と変わらない内容で実施予定。問い、留守家庭児童会の小学校高学年への拡充を。日本共産党。留守家庭児童会の小学校高学年への拡充は、来年度からの計画となっている。施設、設備及び支援員の対応状況について問う。答え、学年延長について環境を整った学校から。学年延長は学校内の余剰教室の利用について、教育委員会や学校と協議している。環境が整った学校から段階的に拡充していきたい。支援員も随時募集をかけている。問い、ドナー助成金制度の創設について、市民クラブ。人に優しい池田氏をアピールするためにも、ドナー助成金制度を創設してはどうか。答え、取り組みを推進するため、前向きに検討する。保健所が中心となり、ドナー募集のための普及啓発等を行ってきたが、現在は健康増進課の窓口でもパンフレットの配布を行っている。骨髄移植に向けた取り組みをさらに推進するため、ドナー助成金制度の創設を前向きに検討する。問い、死者が多いヒートショック問題への対応は、公明党。毎年1万人の犠牲者が出ていて、熱中症の死亡者数よりもはるかに多い。もっと告知が必要では。答え、入浴時の対策など情報発信が必要。入浴時には脱衣室を温めるなどの情報発信に努めていきたい。問い、コミュニティバス、デマンドバス早期実施を、自民同友会。本市で実施するとなると、どのような方法が現実的であると考えられているのか。また、費用はどの程度必要と考えているのか。答え、平成30年度現況調査を実施し、実現方法を検討。コミュニティバス、デマンドバスの導入については、高齢化が進む中、新たな交通手段として有効的であると認識している。本市においては、平成30年度に調査費を計上し、現況調査や交通事業者へのヒアリング調査などを実施し、どのような方法が有効であるか検討を行っていく。費用については、現時点での概算では、コミュニティバスの年間委託料は約1億2000万円、デマンドバスでは約3300万円必要である。問い、住まいの貧困と向き合う住宅政策を、日本共産党。貧困と格差が広がる中で、住まいの貧困は世代を超えて広がっている。住宅確保に配慮が必要な高齢者や障害者、低所得者、一人親家庭等を対象に、国交省が進める空き家を活用したセーフティーネット住宅を実施してはどうか。また、市営住宅の拡充、府営住宅の移管計画について問う。答え、府と連携しながら慎重に検討したい。池田市空き家等対策協議会で空き家バンク制度の実施を検討中。住宅セーフティーネット制度は所有者の府への登録が必要で、要配慮者の入居を拒まないことが条件。府との連携で慎重に検討したい。市営住宅は人口減少、財政負担等を考慮し、市営住宅長寿命化計画の見直しを行う予定。府営住宅の移管は覚書を締結し、管理制度の違いなど、種々の協議を重ね、移管順序や開始時期などを決定する。問い、 今後の石橋駅周辺整備の方向性について、自由クラブ。石橋駅周辺の長期的な整備の方向性について問う。答え、駅周辺の街並み整備を現在検討している。駅周辺の賑わい創出の一環として、周囲の景観や通行人等に配慮した街並み整備を現在検討している。道路等の維持管理についても、メンテナンスが容易な材料を選定し、現状復帰の方法についても検討する。なお、事業推進に伴い、水道管やガス管等の更新も合わせて実施できるよう、各施工主と協議を進める予定。石橋駅前公園の整備については、今後財政状況等を勘案しながら、ステージ改修も含め検討していく。問い、市役所等の駐車料金の最大料金設定について、自由クラブ。市役所閉庁時、さつき山体育館及び総合スポーツセンター駐車場の最大料金設定の導入について問う。答え、利用者の利便性の向上等を勘案して研究する。市役所閉庁時の最大料金設定については、どのような方策が有効かも含め検討していく。さつき山体育館とスポセンについては、利用者の利便性向上と多くの方に利用してもらうこととのバランス等を勘案しながら、料金設定の研究をする。問い、イノシシ、シカ等の対策について、日本共産党。テレビや新聞の報道によると、京都市でイノシシが中学校、高校の校舎内を暴走。神戸市では2人が噛まれたとのこと。本市でもイノシシやシカが出没し、高田地域ではアライグマが多く見かけられる。真冬に向かう中、野生動物が市街地に多く出没するため、被害対策が必要ではないか。答え、猟友会と連携して、鳥獣被害対策を行う。鹿・イノシシ対策は、新名神高速道路の助成金を活用し、捕獲檻を購入し、鳥獣被害対策を行っている。来年度も助成を受けて進める。